毎週木曜日のこの時間は飯田和夫のブラッシュアップです。さあ今日は飯田さん、どんな話題でしょうか。は
い、気になったニュースなんですが、ウクライナの公共放送のトップの方が、日本に来ました。
はい、
でそれを毎日新聞や朝日新聞が報道しています。はい、でウクライナの公共放送局、名前はススピーリネっていうんですよね。これ意味はウクライナ語で公共、まあ、公の財産の公共ということですね。でそこの会長さん、これ名前難しいんです。チェルノティツッキーさん。
チェルノティツキ
ー。さすがプロは違いますね。
いやいやいやいいですね。
この方が記者会見してまして、その模様を先ほど言いました2つの新聞が報道しています。でウクライナの放送局というのは、まあ、旧ソ連の影響もあって、まあ、官製メディアだったんですけど、まあ、ソ連からの独立、また民主化が進んで、まあ、この公共放送ができました。2017年のことです。
つい最近。
はい、でこの放送局にはなんと、まあ、4000人ぐらいの方が働いているらしいんですよね。
4000人。
はいはい、で今回の来日の目的なんですが、日本の放送システムを、まあ、勉強するためということで、まあ、この民主化に伴って、日本の政府、まあ、JICA などがですね、まあ、いろいろ協力をしてこの公共放送を育てようというのは支援をしている枠組みの一つだったらしいです。
はい、
で記者会見では戦時下のメディアの在り方、役割についても語っています。はい、で以下は毎日新聞、朝日新聞の記事からなんですが、まず現状、
はい、
まあ、ロシアによる侵攻が始まって、首都のキーウにあるテレビ塔が攻撃されました。まあ、放送電波を発するテレビ塔が攻撃されたということで、はい、まあ、別の町へ移転を余儀なくされたということです。でよくあるんですけど、その戦争やクーデターの手段として、まあ、昔から放送局を抑える、占拠するってありますよね。
そうですね。
でまあ、攻め込んでそこから、自らの勝手な放送を、主張するということで、もしくは放送局を破壊して、その国の主張させないというふうな方法があります。まあ、ロシアもそういうことをしているんでしょう。
はい、
で、会長の話に戻りますが、やっぱり、この公共放送の記者の方々は皆さん頑張ってるらしくて、まあ、占領地でロシアに占領された土地で何が起きているかは、はい、まあ、我々の記者しか伝えられなかったんだと。
あ、
まあ、危険はあったが使命感で続けてきたと。まあ、それが真の民主主義につながるんだっていうことを言ってるんですね。まあ、この辺から僕たちもちょっと教わることがいっぱいあると思って今日話しました。でこんなことを言ってます。会長おっしゃってまして、私たちは全てのウクライナ国民の言論の自由を守っていると、我々は国民のために存在している、この強い自負、使命ですよね。
そうですね。
はい、
公共放送とはっていうところですよね。はい、
国営放送じゃなくて公共放送ってことですね。
はい、
でその中で今から紹介する部分に私は特にハッとしました。
はい、
これ毎日新聞の見出しで紹介すると、公共放送の会長はこうおっしゃってます。戦時下の放送、ラジオが重要、停電でも使える。ここからちょっと我々の仕事に少し、はい、関連付けたいと思うんですが、
はい、
まずウクライナですが、やっぱりそのロシアがインフラ破壊をするもんですから、テレビが伝えられないという中で、その中でラジオが重要性を増していると。困難な状況の下でも、また停電になってもですね、使えるラジオの情報発信に力を入れていると、まあ、こういうふうにこの会長は、はい、東京での記者会見でおっしゃってます。この辺お二人はどんなふうに感じますか。
うん、やっぱりそのいつも手元に置いておけるメディアっていうのがやっぱラジアの強みなのかなと思うんですよね。
はい
はい、でやはりその細かいなんかその血管でいうと大動脈というよりは毛細血管というか、細かいところにこう行き渡る放送ができるんじゃないのかなと思ってるんですけどね。ラジオは。
あと災害が起きたりした時には、やはりラジオというメディアが強いなと思います
よ
ね。はいはい、
そういうことなんですよ。今から申し上げたいのはそのことなんですよね。で、この困難な状況下でも放送するラジオ。で、これは遠いウクライナ、まあ、戦争が続くウクライナだけの話かということ。まあ、僕たち3人もこうやってラジオの放送に携わる仕事をしています 。
はい、
まあまあ、もっと言うとRKBラジオの使命を考えたいと思ってます。
うん、
で、公共放送の会長はこんなふうに言ってます。ウクライナにとって一番大きな災害は ロシアという隣国だ。
なるほど。
つまり災害、災害がロシアなんですよ、うん、はい。で、まあ、彼らは一番大きな災害であるロシアを防ぐために、うん、放送を続けている、うん、じゃあ我々はと翻ってみると、今水木さんが言って災害っていうのはもちろん自然災害があります。
そうですね、
はい。でもう梅雨入りもしちゃったんで、はい、これからあの大雨や河川氾濫への警戒しなくちゃいけない季節ですね、うん、で、よくよく考えてみると、この災害であるロシアの意味は、人々の安寧を脅かすものを、また人々の安寧を破壊するもの、
うん、
だこうなるとやっぱり自然災害でなくて、やっぱり僕たちは世の中の理不尽や不合理を伝える、
うん、
それを訴えていくっていうことをやっぱり日々努力しなくちゃいけないかってことを、このウクライナの公共放送の会長の話から僕すごく感じました、
うん、
あので、特にこういうふうに困難な状況下、停電下でも使えるラジオっていうことですよね、
うん、
やっぱりあの遠いウクライナのこの公共放送の会長の話を聞きながら、
うん、
まあ、私なんかこれ週に1回しかこうやって、皆さんの前に出ることないんですけど、出るからにはやっぱりきちんと伝えなくちゃいけないと思うし、
うん、
果たすべき役割は大きいなってことを改めて考えさせられました、
うん、そうですね、
うん、
なんかやっぱり我々そのラジオはラジオでもローカルのラジオ局っていうこともありますので、やっぱりこう中央からは見えにくい、国道沿いは見えたとしても、うん、県道や市道、なんなら農道とかね、
うん、
そういうところまではなかなか見えない、そういうところこそ地元の強みを生かしてっていうところなんかなと思うんですよね、
はい、
そういうこうなかなか光が届きにくいところにもしっかり目を配って伝えていくっていうことを大事にしたいですよね、
は
い、
今の言葉はあの田畑さんや水木さんがあの自らに課すような宣言だと私は思ってますので、期待しています。
引き出されました。いやいや、そうですね、いやでも本当にそういう思いでマイクと向き合って、はい、そしてその奥にいるリスナーを思い浮かべながらこれからも発信していきたいなと思います。さて、8時40分頃のキャッチアップでは飯田さん、どんなお話を。
はい、あのアメリカと中国の関係ちょっとここのところややこしくなってます、うん。